皆さん改めまして明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。そしてお帰りなさい。私たちの教会では神様のところへ皆さんが帰ってきてくださったということで、私が説教の始めにお帰りなさいというふうにお声掛けをしています。さて今日の説教のタイトル、題として今や恵みの時、救いの時というふうに付けさせていただきました。新しい年が始まったから、今こそ神様からいただく恵みがその時だ、救いが与えられた時だという意味もあるというふうに取られるかもしれませんけれども、このような状況を見れば見るほど、私たちは今年に限らずなかなか嬉しい、あるいはとても喜ばしいとは思えないような状況に置かれているのではないでしょうか。確かに昨年はまだまだコロナの感染状況が収まらずに、今年もまだ感染者数が多い状況、そればかりでなく世界各地で人々が傷つけ合い殺し合っているという悲しむべき状況が続いています。確かにこれは今に起きたことだけではなく、私たち人間の歴史を振り返るならば、まさしく病と争いに明け暮れた時代、それはイエス様が来られた2000年のそのはるか昔からもそうでありましたし、またイエス様が来られても救いが、平和が訪れたと宣言されても、そういう状況が続いている。まさしく私たち人間は本当に悲しむべき状況にしかないというふうに言うことができませんけれども、今日読んだイザヤ書40章のところでは、神様から使わされた救い主が神様を信じる人々を呼び集め、子羊を抱いている羊飼いのように、その羊と母を導かれるというふうに言っておられます。聖画の中ではイエス様が小さい羊、子羊を抱いて、また羊飼いのように、そのように描かれている聖画もあります。聖書が私たちに神様の慰め、そして救いを伝えているというのはなぜかと考えると、私たち人間が、この私が神様から慰められなければならないものだということ、そして救いが必要なものであるということを示しているということです。例えを申し上げると、今お腹がいっぱいの人に、今朝もおいしいおせち料理を食べてこられたと思いますけれども、お腹がいっぱいの時にさらにもっとおいしそうで豪華な料理を差し出しても、差し出された人はもうこれ以上食べることはできませんよと言って断るでしょう。それはもう私たちの脳がお腹の必要は満たされています。これ以上もう食べる必要はない、これ以上食べてしまったら体が不調になっちゃうよという指示を出しているからです。けれども、もしこの時私のこの脳がその命令が間違った情報を伝える、もっともっと食べることができますよ、もっと食べても体調が悪くなることはないし、ますますおいしく食べることができますよというふうに体に指示したらどうでしょうか。おそらくその命令を聞いた人はお腹がいっぱいでもさらにもっともっと食べようとして食べ続け、最後には体調を悪くして病気になってしまうことでしょう。これは一つの例えですけれども、この世にあって誠の神様からいただいた、以外からいただいたものや自ら手に入れていると考えているものが、その人の心の中、私の心の中を満たしていたらどうでしょう。学校の勉強でも、企業が行っていく事業でも、一つの目標が達成できたら 次の目標を立てて、繰り返し繰り返し前へと進んでいこうとします。もちろん新年にあたって、また新しいことをするにあたって、新しい目標に向けて進むことはとてもいいことでしょう。けれども、その目標がもし本当に必要なものを満たす以上の浮き過ぎたもの、可能なもの、過剰なものだとしたら、勉強する学生は勉強に押しつぶされてしまうでしょうし、その企業は業績不振に陥ってしまうのかもしれません。私たちは何かを求めようとするとき、この自分が、この私がどれほどそれを必要であるかということをしっかり見てから先に進んでいかなければなりません。それは求めるものが大切であればあるほどそうする必要があるのです。聖書のイザヤ書40章の一つ前の章、39章、そこにはバビロンからの見舞客という込み出しがあります。今日は詳しくは語れませんけれども、その当時イスラエルには2つの国があって、北イスラエル王国、南ユダ王国。けれども北イスラエル王国というのはアッシリアという国に滅ぼされて、そして今さらに北にある大きなバビロン、バビロンという国の名前はどこかで聞かれたかもしれませんけれども、その国が今度は南ユダ王国をこの征服しようと狙っている。そういう中にあって、このイザヤ書に書かれているヒゼキヤ王というのは、人々が不信仰に間違った神様を拝んでいる中、人々の信仰を取り戻そうとして努力した王として書かれています。けれども、その王の病気になった時、その王に対して見舞いの使者を送ってきたバビロンに神殿の中にあるものすべてを見せたことによって、神様はこのヒゼキヤ王は神様に頼むことなく他の国、この世にある権力に頼ろうとしたというふうに厳しく言葉をかけています。この預言者という人、この時はイザヤという人が登場しているわけですけれども、イザヤというのは人々の不信仰がそれではいけない、神様のところに立ち返りなさいと繰り返し述べるのですけれども、神様はすでにイスラエルの人々が神様を信じなくなってしまった、他のものを信じたことによってあなたたちは一度罰を受けなければならないということを決めておられましたから、預言者がいくら人々に神様のところへ立ち返るように語っても、人々の信仰は止まず、やがて南ユダ王国もバビロンという国に滅ぼされ、たくさんの人がバビロンという国に連れて行かれました。それが聖書の中ではバビロン捕囚という出来事です。聖書の中でイスラエルの人が非常に苦しむということ、それは旧約聖書の中に2度ほど出てきます。最初の苦しみ、それはモーセという名前を聞かれたことがあるかもしれませんけれども、エジプトという国の中に、そこに移住していた多くのイスラエルの人々、彼らはその時エジプトの人ではないからということで厳しい労働を課されて、奴隷状態として過ごしていた。そこで神様はこのイスラエルの人々、神様が選んだ民を救おうとして、モーセという人を立てて、その国からイスラエルの人々を導き出し、今でいうシナイ半島のところを40年間にわたって旅を続け、神様が約束されたカナンの地、今のイスラエルの地へと導いていくということをされました。その40年という長い間、人々はシナイ半島、今で見てもほとんどが岩山といいますか砂漠ですから、周りには何もない、何も自分たちの心やこの身の回りのものを満たすものはない。けれども、そこには神様から与えられた神様の民として過ごすための立法、実戒などが与えられていますから、苦しい中にあっても 神様に従っていくという希望が与えられていた。そういう40年を過ごした。そして2度目のイスラエル人々の大変な苦労というのは、このバビロニアというバビロンという国に囚われて70年というさらに長い年月を異国の地で過ごさなければならなかった。もちろん人々は過去のモーセの話などを聞いて、自分たちは神様に立ち返って正しく礼拝しなければならないと思うのですけれども、異国の地であり、またバビロンの王は自らを神として崇めなければならないというような王が次々と起こりますから、自分たちが神様を礼拝する場所すら作ることはできない。神様にましてや生贄を、罪を贖うための生贄を捧げることもできない状況でしたから、モーセを通して与えられた聖書の言葉だけを、律法だけを頼りにして信仰を守ろうとした。そしてその時に今でいうユダヤ教が始まっていたのだというふうに考えられています。そのように人々が苦しい状況の中にあった中、イザヤという預言者は人々に神様の罰を伝えるだけでなく、やがて人々に素晴らしい恵みが、救いが与えられるということを預言した。その言葉を伝えたわけです。さて次に今日読んだコリントの信徒の手紙の2、新約聖書に移っていきます。まあ、この箇所というのは以前も祈祷会の中でも読んだことがありますが、コリントという町、その当時このコリントという町はさまざまな交易によって、まあ、ローマ帝国の中にあって物がこの行き来する中、人々の往来が激しい、非常に町は潤っているけれども倫理的には、まあ、非常に堕落した町だというふうに言われています。当時中海沿岸の町の中で、あの人はコリントの人だよというふうに名指しするだけで、それは倫理的に堕落した人という意味に使われるほどだったと言われていますから、コリントの町のこう堕落した様子がどれほどひどかったかということを知ることができます。そしてこの聖書に閉じられている手紙は、そのコリントにできた生まれた教会の信徒クリスチャンに宛てた手紙ですから、このクリスチャンというのはそういう中にあっても誰もが清く正しい生活をし、人々は毎週教会に集まって神様を正しく礼拝していたのではないかと思うかもしれません。もちろんそのように生活していた人がいるでしょうけれども、その時の町の様子を神様から見られたら、おそらく創世記にあるソドムやゴモラの町のように、あるいはそれ以上にひどい町ではなかったかもしれません。ですからコリント教会の人々はいつも不信仰へと誘惑される危険性がありました。またこの教会の中に違った教えを説く教師だという人がやってきて教会を混乱させたということが、この手紙の前のコリントの信徒の手紙の一のところに書かれています。ひとたび教会全体が信仰の上の危機に陥った後、その危機から脱出して神様の前に立つことができた時に、パウロから送られてきた手紙というのが今日意味したコリントの信徒の手紙の2になります。今日読んだ箇所はその前の5章から続いていて、5章11節の組み出しには、イエス様による神様と私たちとの和解ということについて書かれています。神様と私たち人間の間を取り持ってくださる、すでに不信仰によってあたかも敵同士であるかのようになってしまった私たちを再び神様のところへと返してくださる方はイエス様です。イエス様のことを述べ伝えて、すでに天に挙げられたイエス様に従い和解の言葉を伝えるために、そのための奉仕伝道の任務を神様がパウロとコリント教会の人々へクリスチャンに委ねたのだと 先の5章18節のところに書かれています。それを受けて今日読んだ6章が書かれています。キリストイエスが成し遂げてくださった救いの恵み、十字架の死と復活によって成し遂げられた恵みを無駄にしてはいけませんというふうにパウロは一節で説いています。そしてその理由としてイザヤの言を用いて、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたとパウロは書いています。そして2節の後半では、今日の説教台にも挙げましたけれども、パウロは今や恵みの時、今こそ救いの日と伝えています。それは救いの計画が、神様による救いの計画がすでに成し遂げられた、今私たちの目の前にそれが置かれているのですよというふうに強調しています。3節から10節を読むと、私たちは置かれている、また置かれるであろうさまざまな状況が書かれています。しかしこれは一つ一つの状況がどうですかということでなく、どういう状況であったとしても神様から委ねられた福音を伝える伝道の働きを続けなければならないということをパウロは進めています。救いの恵みをすでに受け取った私たちは、その恵みの確かさ、かけがえのなさをよく知っています。けれどもまだその福音の恵みに預かっていない、福音の言葉を聞いていない人がどれほどたくさんいることでしょうか。心の中が神様以外のことで十分満たされていて、今私は幸せだ、大きなことばかりでなく、今日朝おいしいおせちを食べたけども、昼は何を食べようかなというふうに今この時も考えているかもしれない。神様がいるかどうかわからなくても、今の幸せが続いていけばまあいいんじゃないかと感じている人に、福音の言葉を伝えることはとても難しいことでしょう。けれども最初に話しましたように、私たちはこの世でどれほど幸せであり満足した状態にあっても、信仰がなければ神様の前では貧しく乏しいものであるということ、そこから伝えていかなければ福音の恵みを伝えていくことはできないのです。イエス様は伝道なさったとき、自分は立派な信仰を持っていると思ってイエス様を訪ねたニコデモという人に、人は新しく生まれなければならないというふうに言われました。新しく生まれる、これは医学的に肉体的に生まれることではなく、信仰的に新しく生まれる、そのためには古い自分を捨てなければならないということです。それは今まで真の神様に出会うことなく、正しく礼拝することがなかったという人生から、日曜日ごとに教会へと集って、兄弟姉妹と共に心かの喜びを持って礼拝を捧げ、主の御言葉に聞く生活へと変えられなければならない、それが新しく生まれることというふうに言われているわけです。それではこの救いの恵みを神様からいただいた人はどうなるのか。もちろんこの世での生活が終わった後、御国へと移されて神様と共に永遠に過ごす時が約束されています。そしてこの世にあっても、以前の言葉を借りるなら、私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した修行の地を継がせるというふうに神様は言われています。少し難しい言葉ですけれども、この言葉はどれほどたくさんの人が病を負っていたとしても、戦いで国が荒れ果て、たくさんの人が亡くなっていっても、 希望がそれで失われてしまったのではないということを伝えています。神様の救いを恵みとして心から受け取る決断をし、主にお従いする生活へと変えられるとき、私たちは神様の民としてしっかりと主の御腕の中に抱かれる。まさしく羊飼いが子羊をその手の中にしっかりと抱きしめるように、まことの平安を得ることができるのです。新型コロナウイルスの感染がなかなか終わりに向かうことができず、ヨーロッパだけでなくアジアやアフリカの各地でも戦いが行われ、たくさんの人がその人の命が失われているこの世界、私たちの罪深さを思わざるを得ないのですけれども、こんな私のためにもイエス様が十字架にかけられ、罪をあがなうために苦しんでくださったこと、そしてそれがあったからこそ私たちが救いの恵みに預かることができるのだということ、何よりその救いに預かるためには、私がどれほど霊的に飢え渇いて悲惨な状態にあるかを知り、神様から与えられている恵みを受け取る決断をしなければならないかということを、一人でも多くの人に伝えたいと願うのです。パウロは今日読んだ箇所の直後の11節12節でこういう言葉を語っています。11節12節を読むと、コリントの人たち、私たちはあなた方に率直に語り、心を広く開きました。私たちはあなた方を広い心で受け入れていますが、あなた方は自分で心を狭くしています。これはクリスチャンに向けて語られた言葉ですけれども、これを言い換えるなら、今の私たちもひょっとすると心が狭くなって、神様の言葉を素直に聞くことができていない時があるかもしれないということをパウロは教えています。福音の言葉を伝えるために、私たちはパウロに倣い、心を広く開いて福音をまだ受け取っていない人がどういう状況にあるかを語り、そこから救われるために必要なことは、イエス様の福音の恵みであるということを力強く伝えていきたいと思うのです。またこの御言葉を聞くとき、その力によって私たちはどんな苦しい状況にあっても、神様が私たちに与えてくださる確かな恵み、確信、そして希望があるということを、供養の礼拝を通して覚えていただきたいと思うのです。パウロはどんな状況であっても福音を伝えなさいと伝えています。そして私たちの教会はどれほど小さい村であっても、これからも福音を述べ伝え、主の教会としてこの新しい年を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新年の初めにあたり、今日も御言葉をいただいたことを感謝いたします。私たちは誰しも弱く小さいものでありますけれども、あなたからいただく力強い御言葉によって霊的に癒され、まさしく日々の生活を力強く歩むことができる、そういう力を与えられております。どうかこの1年も、またこの1週間も、御言葉によって支えられ、また多くの人々に福音を語ることができるように、私たちを導いてください。この新しい年、大きな希望をいただいて、私たちも歩み続けることができますように、切に願います。この祈りを、主イエス・キリスト様の尊き御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。